愛媛大学研究室からこんにちは。
私の専門は小児白血病などの小児がんの治療と研究です。小児がんの多くはその原因や発症基準が明らかになってきました。現在抗がん剤による治療の進歩で生存率が大幅に改善していますが、小児がんの原因が明らかになれば分子標的薬のような新しい治療法が開発されます。私は小児がんの子どもたちが皆治癒して元気になるための研究を進めているところです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院小児医学石井英一教授にご出演いただき、小児がんの治療と研究や日本小児血液がん学会の活動について伺います。石井先生は小児がんのご専門ということで先週もお伺いしたんですが、そのがんの原因を究明するためには分化を止める因子が何か、分化が止まった細胞が増殖する因子は何か、そのがん細胞が潜んでいる場所がどこか、またその場所に潜むがん細胞をどう追い出すかということを解明していくことが必要だとお伺いいたしましたが、こういった原因が分かってくるとそれに対する治療が可能になってくるわけですよね。
そうですね。抗がん剤というのは腫瘍細胞自身を直接殺すんですね、
はい、
しかし正常の細胞も当然影響を受けます、
はい、
つまり抗がん剤というのは毒薬なんです。ですから副作用もたくさんあります、
はい、
しかしその原因、分化を止める因子、
はい、
あるいは増殖に関連する遺伝子の異常、こういうものがはっきりしますと、それをターゲットとした治療法が開発される可能性があります、
はい、
それを分子標的療法と呼んでいます。
異常な遺伝子から生まれた異常なタンパクをターゲットに、
そうです、
もうそこだけを狙っていくわけですね。
はい、全てのがんは、
はい、
それぞれ特徴的な遺伝子異常、それに伴う異常タンパクが作られていますので、
はい、
その分子標的療法の種類はそれぞれ違います、
うん、
しかし的確な分子標的療法が開発されれば、
はい、
抗がん剤との併用によってより副作用で少なくって患者さんを治療することができるようになると思います。
石井先生はその子どもたちの笑顔を見るためにその小児科に進まれたとお伺いしましたが、
はい、
やはり治療中の子どもたちは辛い時もあるかと思うんですけれども、こう改善されてきた時の笑顔というのはいかがですか？
本当にがんの子どもたちって賢いんですよね、偉いです。例えば治療中本当に苦しい時でも学校に行きたいって言います、
はい、
で治療が終わった後午後から院内学級に行って勉強するんですね、
はい、
本当にああいう姿を見るとなんとか病気を良くしてお家に返してあげたい、将来立派な大人に成長していくように見守りたいという意識がますます生まれてきます。
以前ですとその慢性骨髄性白血病というのは骨髄を移植しないと助からないと言われていたものではなかったですか？
そうですね、まあ20年ぐらい前までは、
はい、
必ず慢性骨髄性白血病は骨髄移植をしないと助かりませんでした。
これが今そのお薬を飲むことでいい状態を保てるように変わってきたんですか？
はい、慢性骨髄性白血病はこの分子標的療法の典型的な、はい、疾患なんですね、
はい、
現在もうすでに3種類の内服薬が市販されてまして、これを内服することによって骨髄移植をしなくてもいい状態に保つことができるようになりました。
でもまたこれにも少し問題があるそうですが。
はい、まあ、移植の場合はそもそも副作用が10-20%ありますけれども、はい、もし移植してうまくいけばもうそれで治療が終わるんですね、
はい、
ところがこういう分子標的療法というのは副作用がない一方ですね、うん、場合によってはずっと飲み続けなければならない、一生飲まないといけないという可能性もあるんです。従いましてこういう薬をどのタイミングでやめればいいか、はい、これをですね今後見極めていかないといけないと思います。
でも私もいろいろ聞いている中で骨髄移植というのはなかなか難しい面がたくさんあるんじゃないかなと思っていたんですが、それがこうお薬を飲んでいい状態を保てると聞くだけでも少しこう心安心するような気がいたします。
はい、 まあ、そういう意味では副作用がないという薬というのは非常に患者さんにとっては朗報ですよね、はい。
そして今日は小児がんのお話をお伺いしているんですけれども、あの成人のがんとその小児のがんというのはまた違うものだというふうにも伺いましたが、
はい、成人のがんというのは、はい、がんの種類がもともと違うんですね、
はい。
さらに同じ白血病であっても成人の白血病と小児の白血病では抗がん剤の効き方も違いますし、成人の場合は特に生存率がずっと下がります、
はい。
小児のがんは胎生期に細胞の変化が起こって発症すると言いましたが、
はい、
成人の場合はそういう要素はなくて、生まれた後にですね、いろんな環境要素とか、
はい、
食べ物、あるいは場合によってはですね、加齢の影響、そういうものが積み重なってで多くの遺伝子の変化が起こってくる、
はい、
そして発症すると考えられています。従いまして、まあ、小児と成児のがんというのは全く別のものと考えていいと思いますね。
その小児がんはそのお母さんのお腹の中にいるときに何かこう要因があってそう発症してくるものですから、原因というのがいくつか一つか二つですとか、そういったものとして治療しやすいものなんですか、
はい、そうですね、ファーストヒットはあの、まあ、大体一つですよね、
はい。
それからセカンドヒットは多分一つか二つぐらいですので、まあ、その一つか二つの遺伝子の異常、まあ、それによって起こってくる分子の異常をターゲットにすればいいわけですが、
はい、
成人の場合は場合によっては10とか20とか、多くの遺伝子の変化が積み重なってますから、
はい、
それを標的にするというのはなかなか難しいと思いますね。
そして小児白血病以外のがんについてもお伺いしたいんですけれども、小児がんというのは白血病以外にはどういったものがあるんでしょうか。
まあ、小児の白血病がまあ頻度的には4割ということで一番多いんですが、はい、まあ、それ以外には脳腫瘍とか神経芽腫、悪性リンパ腫、
はい、
それからですね、腎臓から出てくるウイルムス腫瘍とか、
はい、
肝臓から出てくる肝芽腫、こういうものが頻度が高いですね。
うーん、本当にいろいろな病気で苦しんでいらっしゃる方多いかと思うんですけれども、新薬ですよね、お薬、新薬の開発についても私知らないところがあったんですけれども、
日本というのはやはり新薬開発というのは非常に進んでまして、
はい、
新薬開発先進国なんですね、
はい、
だから新しい薬がどんどん開発してるんですが、ただそれをですね、患者さんに試すシステムが非常に悪いんです。それを治験って言いますが、
はい、
そのシステムが十分機能してないんで、日本で開発された新薬はですね、
はい、
日本で治験できずにほとんどアメリカで治験されています。そしてアメリカで先に使われてしまうんですね、そしてその実績を見て、
はい、
日本が逆輸入して使うという、まあ非常に複雑な構造になっています。これをまあ、ドラッグラグと言いますけれども、
はい、
これをなくしてですね、新しい薬をできるだけ早く使えるようなですね、システムを国が中心になって作ろうと今してますが、まだまだ時間がかかりそうな感じです。
本当にその病気で苦しんでらっしゃる方にとっては一刻も早い対応をというのが本当の気持ちでしょうね。
そうですね、
うん。先生は今日本小児血液がん学会の活動もされていらっしゃるそうですが、その理事長でもいらっしゃって全国でその整備活動なども行っていらっしゃるんですか。
はい、日本小児血液がん学会というのは、はい、日本の小児の血液疾患、小児がんの患者さんを見る会員の集まった唯一の学会なんですね、
はい、
で会員数はだいたい2000人近くいるんですが、日本全体で小児の血液疾患や小児がんを治療している医者が2000人いるということになります、
はい、先週もお伺いしましたけれども、日本での小児がんの発症数というのが年間2000から2500例、
はい、
に対してその先生会員の方も2000人いらっしゃるということですか。
そうですね。で実際に小児がんの治療を行う施設は、はい、実はこれまではですね、
はい、
数年前までは200ありました、
はい、
しかもですね、その200のうちの約半数は年に一例も診療しない施設なんですね、
はい、施設が多いのは なんかほっとすることではあるんですけれども、多いだけにその診察治療する機会も少ないということです。
そうですね、やはりあの医者というのは患者さんを多く見て、はい、そしてまあその中で修練してくる、
はい、
研修してくるという部分がありますので、はい、一連も診療しない施設の小児がんを扱う医者は未熟な医者です、う
ん、
ですからそういう医者が小児がんの治療をするということになりますと、はい、患者さんの治療成績も上がらないということになります。
医療は進化していきますから、治療をしないことで何かこう遅れていくような感じもありますね。
はい、やはりあの先端的な治療、
はい、
最新の治療をやっていくためには、やはりその治療施設を集約化して、
はい、
ある程度患者さんの数を増やす、
はい、
1施設ごとの患者さんの数を増やして、そしてよりいい治療をやるようなシステムを作らないといけません。小児がん専門医制度というのを我々は作りました、
はい、
昨年で、その専門医制度に合格した医者だけが小児がんの患者さんを治療できるというふうにしたところ、
はい、
その200の施設のうち80施設だけが小児がんの治療施設に選定されたんですね、
はい、
ということで小児がん治療施設が少しずつ集約化が進んできているということが言えると思います。
あの前回もお伺いしましたけれど、やはりその統計データというのが大変重要になってくると思いますので、患者さんを見ることである程度これからのまた患者さんのことにもこうつながっていくわけですよね。やはり集約化というのは大切なことですね、
はい、しかし日本はですね、地理的環境であまり集約化しすぎるのも良くないんですね、はい、実はですね、この集約化を進めることによって、はい、そういう治療ができる施設がない地域が出てきたりするんですね。そうしますと、
はい、
そういう地域の患者さんが隣の県、隣の地域に行くことによって治療を受ける、
はい、
そうするとその地域の患者さんが逆に増えすぎて、十分に行き届かない、治療が行き届かないということも出てきています。ですから適正な集約化、適正な専門施設の認定、
はい、
これをですねきちんと行わないとそういうことが起こってしまうということになります。
先生は長年この小児がんに関わっていらっしゃいましたけれども、今後はどういった研究を進めていきたいなとお考えでしょうか。
やはり一つは先ほど言いましたように、分子標的療法を含めた治療法の開発ですね、
はい、
これによって小児がんの患者さんたちが副作用のないより良い、
はい、
治癒を得られるようにする、これによってですね、全ての小児がんの子どもたちが元気になる、
はい、
こういうことを私たちは目指しています。そしてもちろんそういう患者さんたちが治療できる適切な施設、適切な環境をですね作っていくことによって、患者さんたちが、満足のできる治療を得られる、
はい、
そういうふうな環境づくりをやっていきたいというふうに考えています。
その結果つながっていくのが石井先生の最終的な目標である子どもたちの笑顔ですね。
はい、そう思います。
これからもたくさんの子どもたちの笑顔が見られますように、先週今週といろいろお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部数学教育講座、平田浩一教授にお話を伺います。お楽しみに。